皆さんこんばんは。2019年の2月になりました。2月6日水曜日の、学び会、祈祷会の録音テープになります。今日はですね、1月号の最後、今日までさせていただいて、来週から2月号ですが、1月22日の箇所ですね、リビングライフ1月号の1月22日の箇所、マルコ8章の22節から26節、マルコ8章の22節から26節までの間を、今日ご一緒に学びたいと思いますが、今日も2つ質問を、ご用意しましたので、それを先、お知らせしたいと思いますが、9.1、もしあなたが視力を失ったとしたら何を最も残念に、思いますかということですね。見えなくなって一番困るというか残念なのは何なのか。で、2つ目、9.2、主はなぜこの盲人を一度で完全に癒されなかったのでしょうかと、癒されなかったのでしょうかですね。はい。はい、ということですね。それではですね、購読をさせていただきたいと思います。マルコの福音書8章の22節から、マルコ福音書8章の22節から、偶数節司会者読みますので奇数節皆さんお願いしたいと思います。途中からになりますね。22日の途中からになりますが、奇数節皆さんお読みいただきたいと思います。8章の22節、彼らはベツサイダに着いた。すると人々が盲人を連れてきて彼に触ってくださるようイエスに願った。
イエスは盲人
に、はい、23節どうぞ。
イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両目につまきをかけ、
すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。25節、最後26節ご一緒にどうぞ。はい、そこでイエスは彼を家に帰し、村に入っていかないようにと言われた。ちょっと短いですが、さあここから、皆さん少し、数分差し上げますので、答えをそれぞれ書いていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度聖書箇所と質問を、お知らせしたいと思います。リビングライフ1月号の1月22日の箇所ですね。聖書箇所はマルコによる福音書8章、マルコ8章の、22節から26節ですね。8章の22節から26節ですね。今日の2つの質問は、9.1、もしあなたが視力を失ったら何を最も残念に思いますか、ね。まあ、ちょっと想像して考えていただければと思いますね。何がまあ一番困るかっていうことですよね。9.2、主はなぜこの盲人を、先ほど読みました老人ですが、盲人ですが、一度で完全に癒されなかったのでしょうか。まあ、何度かね、二度、こう段階を踏んでるわけですが、なぜでしょうという、この2つの質問ですね。さあ、それでは皆さんも少し、考えていただいて、後ほどまたディスカッションタイムの後、解説のところで録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。良い学びがこちらでもできましたですね。いろんなことを思わされますですね。さあ、それでは今日の学び入ってみたいと思います。今日実は22節から先を読んだんですが、ちょっと前半ですとですね、パンがないっていう話ですね。船の中でですね、パンが一つしかなかった。それで弟子たちがですね、議論するっていうような場面ですね。で、そこでイエス様がですね、なんということだと、5000人の給食の時ですね、あなたたちはあの奇跡を見たんじゃないのかって、体験したんではないのかって、もう忘れてしまったのかって まあ言われる場面でありますが、その中で18節ちょっとご覧いただきたいと思うんですが、イエス様が言われたのは、目がありながら見えないのですかって聞いてるんですね。目がありながら見えないのですか、耳がありながら聞こえないのですかって。必ずしも目と目が見える、耳が聞こえるっていうことだけではやはり、分からない世界があるということとともに、目が見えることのゆえに、耳が聞こえることのゆえに、何かができることのゆえに、このできないものがあるんではないかな、見えないもの、分からないものが、私たちにはあるのではないかなということを、考えさせられる、場面でありますね。18節、ヘレン・ケラーご存知のように30句でありますよね。まあちょっと想像できないですよね、私たちは彼女の世界でも。ヘレン・ケラーの世界って非常に豊かな世界で、どうしてこのような豊かな世界が生まれるのかなと思ったことあるんですが、むしろ30句のゆえにこのような素晴らしい世界を、私たちが見ることも聞くことも触れることのない世界を、神の世界を彼女は味わうことができたのかなとも思うわけでありますが、彼女がこう言ってますね。ヘレン・ケラーの言葉です。目が見えないということはひどいことであるが、まあ、その通りでしょう。まあ、彼女自身もどれほど苦労なさったか。目が見えないということはひどいことであるが、それ以上に悲惨なのは、皆さん目が見えないことよりも悲惨なことってありますかってこういうことですよね。見ることもできない、聞くこともできない、話すこともできない、これ以上に悲惨なことってありますかって、なかなかないんじゃないかなって誰でも思うところでありますが、でもヘレン・ケラーはそれ以上に悲惨なのは、目があっても見えない人である。この言葉深いですね。目があっても見えない人、耳が聞こえても聞こえない人、もうイエス様の言葉と同じでありますね。そのような世界が、大切な世界があるんだということ、必ずしも視力では見ることのできない素晴らしいものが、この聴力、この耳の音を判別するということ、言葉を理解するということだけでは届かない世界があるんだということを思わされるわけでありますね。さあ、それでは今日の箇所を戻りますが、22節から参りますね。22節もう一度ご覧いただきたいと思いますが、彼らはベツサイダに着いたと。ベツサイダという場所の名前が出ていますね。これ後ほど、ベツサイダっていうのはどういう町で知られているかっていうのを、説明してた26節って矢印書いてありますね。そうですね、ちょっと先行っちゃいましょうかね。26節の、星がついてるところにベツサイダってありますね。印を求めた不信仰の町と書いてあるんですが、マタイの11章の21節、マタイの福音書ですが、そこを引用しましたが、ベツサイダについてこう書いてあるんですね。イエス様の言葉です。災いだベツサイダよって言って、何が災いだと思いますか皆さん。お前たちのうちでなされた力ある技が、皆さん、ベツサイダっていう町は災いどころか祝福された町なはずだったんですよ。神の御業がそのベツサイダという町で行われた。実はこのベツサイダって、5000人の給食、これ前半出てますが、行われて一番近い町がベツサイダなんですよ。災いだって、ベツサイダは災いのはずないんですよ。神の奇跡を体験した町なんですよ、このベツサイダって。ニコムからかからず、なぜ災いなのか。お前たちのうちでなされた力はずが、もしツロとシド、ツロとシドって滅んでる町ですよ。罪の町で、滅んだ町でなされたら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたであろうって。大きな神の祝福をいただいたにもかかわらず、それを軽んじ、神の奇跡を預かったにもかかわらず、それを軽んじて生きるっていうのは、祝福を呪いに変えてしまうってことなんですよ。鶴やシドンよりも災いを招いてしまうってことなんですね。ですから私たちは目が見える、耳が聞こえる、いろんなことができるっていうのも、 私たちがもしここに神の恵みを見なかったとしたら、ここに神への感謝を私たちのこの唇が語らなかったとしたら、目が見えない、聞くことができない、話すことができない人よりもさらに災いだとヘレン・ケラーが言う通りでありますね。なんだということ、私たちはもっともっと感謝しなきゃいけないなと。せっかく与えられたこの目で、視力で、もっと私たちは何を 見るのか、何を見ているのかってことなんですよ。与えられているこの耳で何を 聞いているのかって、与えられているこの舌で、唇で何を語っているのかって、私たちはもっと神の御業を見、神のその御業を聞き、また神の御業を語るものとしてね、この与えられているものを感謝しなければいけないんではないかなと、そう、思うのでありますね。それが別サイダーでありますね。三ツ矢サイダーじゃないですよ。別サイダーですからね。懐かしいね、三ツ矢サイダーってね。はい。ここにですね、22節もう一度見てください。人々が盲人を連れてきてって書いてあるんですね。いや、素晴らしいですね。ついこの間も数週間前ですよね。ほら、4人の人がね、板に乗せて、中部の人、イエス様のところに屋根を破って運んできたっていう。そしてイエス様は、彼の信仰を見てって言わなかった。彼らの信仰を見てって。多分ね、中部に寝てる人はね、もう俺はダメだって、ほっといてくれって。そんなイエス様って聞いたけど、この病気を私にだけはね、そんな癒しだとか。このお方は言うことはできないよ、ほっといてくれって言ったかもしれない。いや、そんなことはないって4人で説得してね、担いできたんだと思うんですよ。その4人の信仰を見て、皆さん、これがね、祈りなんですよ。これが取りなしですよ。イエス様のとこに連れてくるだけでいいんですよ。ですから、皆さんね、伝道とか宣教ってどうしたらいいのかって、そんな難しいことないんですよ。お誘いすればいいんですよ。教会にイエス様のもとに連れてくるだけです。で、連れてこれて、あとはイエス様がしてくださるんですから。なんかそのイエス様をすることを私がしなきゃいけないと思ってるから難しいんですよ。いや、私たちがしなければいけないのは、お連れするってことですよ。それだけですよ。なんかいろいろ説明しなきゃいけないとか、なんかこう、証しをしなきゃいけないから、そんなことない。愛すること、その人のことを思いね。思ってこのお誘いして連れてくるって、今日の箇所だってそうじゃないですか。で、連れてくるためにはやっぱりその人のところ行かないと連れてこれないんですよ、皆さん。そうでしょ。連れてくるっていうのと、いらっしゃいよって誘うっていうのとちょっと違うんです。連れてくるにはまずその人のところに私は下っていかないと、要するに一緒に来るってことなんですよ。で、これが大切ですよ。教会の中にはね、教会来る、来るのが大変だろう、来にくいだろうと、入りにくいだろうと言って、駅でわざわざ待ち合わせして、そして駅で待ち合わせて一緒に来る方があるんですよ。クリスチャンでない方を誘ってね、いらっしゃいよ、私たちの教会いらっしゃいね、ね、11時礼拝ですよって言っただけではなくて、待ち合わせしましょうって。駅で何時に、私はそこで待つから、教会で待ち合わせじゃないんですよ。これ素晴らしいと思いません？これを、連れてくるって言うんですよ。だから、4人の人たちも、その中部の人のところへ行かないって連れてくることはできなかったんです。で、この盲目の人も、来なさいって言ったって目が見えないんですから、自分では一人では来ることできないんですよ。で、それを一緒に下っていって、一緒に登ってくるのが伝道なんですよ。連れてくるんですよ。だってイエス様だってそうじゃないですか。天にいてね、悔い改めて天に行きなさいって言ったんではなくて、まずご自身が私たちのところに下ってこられたんじゃないですか。イエス様が私たちのところに下ってきてくださったからが、天で会いましょうじゃなくて、ここで会うことができるんですよ、イエス様に。それはイエス様が下ってきてくださったから。そしてね、ここで待ち合わせして、じゃあ一緒に天に帰ろうって、これがイエス様じゃないですか。だから私たちはイエス様と一緒に
手に帰ることができるんじゃないですか。これは素晴らしいですよ。ただ誘うんじゃないんですよ。連れてきたっていうこの言葉、そしてイエス様のところに連れて、皆さんそうですよ、教会に連れてくるんじゃないですよ。まあ実際には教会にお連れするわけですけど、で宗教に連れてくるわけではない、キリスト教に連れてくるわけではない、なんか雰囲気がいいから連れてくるわけではない、イエス様のところにお連れするっていうことなんですよ、ね、これが私たちのなすべき働きです。それだけでいいんです。イエス様のもとや足元一緒に来ればいいんです。だからね、やっぱり一緒に来ないといけないんですよ、これは。だから入門講座なんかも教会員の方が一緒に出ておられる方いますよ。ノンクリスチャンの方と一緒に誘ってね、素晴らしい入門講座があるからいかがですかって誘うだけじゃなくて、私も出ますから一緒に出ませんかって。皆さんこれですよ、一緒に出ましょう。だってその人はもう必要ないかもしれない、もうクリスチャンで洗礼も受けて、ね、ベテランですから必要ないんですけど、でも私も出ますから一緒に出ませんかって、これですよ、連れてくるって。この心を私たちはイエス様の心を持ってないといけないと思います。ただ誘うんではない、ただいらっしゃいって、そうではないです。愛は私たちが板持ってまず下っていくんですよ。だから盲目の人のペースで自分でね、歩いたらさっと来れるけど、手を引いてきたわけですから、周りを気をつけながらいろいろ説明しながらね、今ここ歩いてるよって、そしてその人のペースで、その人が心配しないように、つまずいたりしないように、その人のペースに合わせて一緒に来てあげたんでしょ、イエス様のところに。これが伝道ですよ、ね、若い兄弟がいてこれから進学校行きますけど、いろんなことを学びますけど、でも大切なことっていうのは私たちの心の内にあるんですよ。イエス様の心の内にあるものを私たちは失ってはならない。それいろんな方法があるでしょう、いろんなやり方があるでしょう、いろいろな賜物もあるでしょう。でもそれよりもはるかに大切なこと、この愛ですよ。自らを犠牲にする、自らを相手に合わせる、自ら下っていける、それがほらイエス様が弟子たちの足を洗われたっていうスピリットでないんですか。私もあなたにそのようにしたのだから、あなたも下っていってあげなさいって、そうイエス様言っておられるような気がするわけでありますね。23節いきましょう。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれたって。いや、この場面想像してみてくださいよ皆さん。素晴らしいじゃないですか。村に来るときは、まあ誰だか知らないけど、誰かがこの盲人の人、イエス様を知っていて、イエス様のところをお連れしたらって思って、一緒に手を取って連れてこられたわけでしょ、イエス様を。それをイエス様はよくご存知で、無駄にされなかったんですよ。だからイエス様はわざわざその手を、じゃあここからは私が彼を手を取って導くと言って、手を取って、今度はイエス様がその盲人の人を引かれて歩いているんですよ。そうですよね。これ今度土曜日にね、結婚式やるんですけど、結婚式を思い出すんですよね。結婚式で花嫁さんが、父親と一緒にね、お父さんと一緒に入ってくるわけじゃないですか、入場してね。そして、この花婿さんが待ってるところまで行きますと、まあ、正確にはその自分の娘のその手を、これから、ハズバンドになる、夫になるその方に、委ねるんですよ、父が。ちょっとね、感動の場面です、これは。これ感動の場面ですよね。 でいつも父親がねこうフォーカスであるじゃないですけど、でもあのベルダウンっていうのは同じことを母があのベルダウンするっていう、今度はねあの、娘のご主人になる人に委ねるわけですよ。だから母がベールを下ろして、そしてそれを開けることができるのはご主人だけなんですよね。それは要するに今日この場面と同じなんですよ。イエス様が手を引かれて来られたこの盲人、そしてその友達の手から直接受け取ってるんですよ。皆さんちょっと感動の場面だと思いません？これもう結婚式思い出しちゃうんですよね。私は大切な大切なこの一人の人、イエス様も大切に引き受けられて、手から手、そして今度はイエス様が手を引いて歩いておられるんですよ。いや本当にもう感動の場面だとね、この23節思うわけでありますね。そして両目につばきをかけ、両手を彼に 手を与えて、何か見えるかと聞かれたって、皆さんの彼22節でね、触ってくださるようにって言ったんだ。触るどころか手を引かれて、そして両手でその彼の目に触れて、イエス様はね、お癒しくださったわけでありますよね。ここでなんで村の外に、わざわざ村のとこ、イエス様のいるところに来たのに、なんで村の外に連れて行かれたのかなという、まあこれはまあ私の想像でもありますけど、先ほど言ったようにベツサイダはどういう町だったかってことですよ。これは非常に不信仰の町だったってことですよ、ね、ですからイエス様はこの人をそのまあ彼の日常って言いますか、そのまあその生活って言いますか、この世の中って言いますか、社会って言いますか、そのような不信仰な空気の中から神の前に一人になるようにと、神の前に立つようにと町からまず話されたんではないかなと。実はこういう場面って結構あるんです。イエス様何度もあるんですね。ここからやっぱり私たちも、私たちも日常生活のいろいろな忙しいいろいろな中で神の前に一人になる、神様がそこから手を引いて私たちを連れ出してくださらなければ、そういう時間がなければいけないってことなんですよ。そういう場所が、それがデボーションであると、まあ礼拝と言ってもいいかもね。行動の礼拝もそうでしょう。日常生活のね、一週間の中でまず神の前に立つんだっていうこと、そして日々の生活の中で私たちは日常に埋もれることない、その不信仰に影響されることがないように、この世の考え方やこの世の生き方に影響されることがないために、イエス様の前に、イエス様はその中から私たちの日常から引き出されようとしているんだということ、私たちはそのイエス様の手を忘れてはならないと思うのでありますんですね。そうでなければその私たちの罪のって言いますか、この世の常識って言いますか、そのような不信仰 の世界の中では見えない、聞こえない、得ることのできない、味わうことのできない神ご自身の姿があるんだということを、私たちは知らなければならないと思いますね。でも考えてみたらまだ見えてないんですよ。イエス様に出会ったらもうすぐに見えるようになるかって、そうでもないんです。イエス様に出会っても見えないまま、イエス様に手を引かれてこの方を信頼して歩いてるんですよ。多分初めて会ったでしょう、イエス様に。でもこの方は目が見えたからついていってんじゃないんです。そうですよね。まだ目が見えてないですよ。全く何も変わってないですよ、問題は。でもその中でこのイエス・キリストを信頼してついていってんですよ。闇の中ですよ、まだ。イエス様あったかまだ闇の中ですよ。それでもイエス様のこの言葉を信頼してついていってるんですよ。何も見えなくてもまだ。私たちもそうですよ。たとえ何も見えなくても、たとえ何も変わってなくても、何の解決もなかったとしても、まだ闇があったとしても、その中でイエス様を信頼して、イエス様の御言葉を信じて、どこまでもついていくって、これが信仰ですよ。その信仰をご覧になるんですよ。 その信仰に主は答えてくださるんですよ。なんかイエス様のところにたどり着いたら、行ったらもうすぐにパッと、はい、ね、癒してくださるって、そういうものではない。もっとイエス様は私たちを深く、イエス様を愛し、信頼することができる歩みを、イエス様の出会いだけではなくて、皆さん、歩みをイエス様は願っておられるんですよ。皆さん、イエス様と出会ったのはそれは素晴らしいことです。ワンタイム。ね、あるいはデボーションのために会うってワンタイムで素晴らしいです。でもそれだけではなくてですね、それでも試練や問題や闇があるんですよ、私たちの中に。その中でイエス様は私たちを連れて歩んでくださるお方なんだっていうことを、私たちは歩くっていうこと、ただ出会って終わりではなくて、イエス様と共に歩むって、闇の中でも不安の中でも見えない中でもイエス様と共に歩む歩みこそ、イエス様は願っておられる生き方なんだということをね、私たちは、忘れてはならないと思うんですね。24節、すると彼は見えるようになってって、何か見えるかってイエス様が聞かれたんですね。で、実際にははっきり見えてないんですよね。そうですよね。だってこの後人が見えますけどもね、木のようですってですね、なんか歩いているのが見える、木が歩いてるっていう、だからわずかにぼんやりと見えてるっていうだけですよ。はっきり見えてるわけではない。その時に彼は何て答えたかって、いいえ、まだ見えませんって答えてないんですよ。そうですよね。これが大事です。これが大事。まだ全然見えてませんってそう言ってないんです。彼は、見えますって言ったんですよ。二度言ってんですよ。24節括弧なんか分かります？見えますって二度言ってんです。まだほとんど見えてないんですよ。でもイエス様に見えますって言ってるんですよ。私たちは誰かと比べたり、あるいはパーフェクト、これがあったらいい、あれがあったらいい、こうなったらいいっていうのを見て、いえ全然ありません、全然ダメですって、そういう信仰ではなくて、見えますって、あなたの恵みが見えますって、わずかであっても、わずかな光であっても見えますっていう人になろうじゃないですか。見えないって、まだ全然ダメっていう人ではなくて、イエス様に見えますって。彼が見ていたのはものではなく、キリストの恵みですよ。神の愛を、私たちは恵みを見る目を持ってないといけない。何かものをものとして見るんではなくて、私たちはイエス様の恵みを、憐れみを、御業を見る目を、見えますと、見えますと、そう言える、言い続ける、そういう信仰者に、なろうではありませんが、そんな彼にイエス様は再び触れられるんですよね。ですからイエス様は必ずしも一度に私たちの問題を解決しない方がいいと思われたら、このようにイエス様と一緒に闇の中でも、おぼろにしか見えない中でも一緒に歩むこと、イエス様は望まれるっていうことです。もちろん聖書の中にはね、一度で癒された例たくさんあります。でもどうですか、先ほど質問の中にね、一番の、もしあなた、この、なぜこの2番の方ですね、もう一度癒やされなかったら、ね、喜びがずっと続くため、1回じゃなくて、続くため、その方がいいって言われた方なんですよ。なるほどと思いましたね。そうですね、私たちはワンタイム出会いだけじゃなくて、たとえおぼろしか見えなかったとしても、完全に見えなかったとしても、まだ闇があったとしても、イエス様と共に歩む喜びを経験したいと、そんなところに、通じるのかなと、そう思いますね。
先ほどね、このベツサイダの話をしました。イエス様はね、ナザレ、イエス様はナザレ出身ですからね、ナザレでね、行かれたときに、この、そこにマタイの13章53節の御言葉を引用しましたが、彼らの不信仰のゆえに、そこでは力をある技をなされなかった。されなかった。することができなかったという訳もあるんですよ。イエス様ができないことなんてあるのかなって思うじゃないですか。でもそのナザレでいくつかの奇跡を行っただけで他はなされなかったって言うんです。でそれはイエス様がナザレを嫌ったわけでも、イエス様が力を失った疲れてたわけでもないんですよ。彼らの不信仰が妨げてしまったって言うんです。でその不信仰って恐ろしいですよ。イエス様の奇跡を認めなめ軽んじる不信仰ほど恐ろしいものはないですよ。だってこの町でのイエス様の働きを破壊してしまったんですから、その不信仰が。私たちはイエス様の御業をどれほど小さくても、どれほど昔のことでも忘れてはならない、軽んじてはならないと、そう思うのでありますね。
今流れて
はい、この御言葉ですね、このナザレですね、彼の不信仰のゆえにそこでは力ある技をできなかったって。
ナザレ、私幼稚園の仕事ずっとやってたんですけど、
はい、
青葉区にナザレ幼稚園にあるんです
よ、はい、まあそれはイエス様のご出身のっていう意味でしょうね。はい、必ずしもここでね、不信仰の幼稚園という意味、そういう意味ではありませんでした。そんなそれつける人は、誰一人、いないでありましょうからね。ソドムとゴモラ幼稚園でそんなのありえないですからね。はい、そうですよ。ね、でもすごいですよね、私たちの教会の名前はね、カルバリチャペルなんですからね。うん、骸骨チャペルですからね。はい、すごい名前つけてますね、私たちは。はい、まあちょっとずれちゃいましたけども、すみません。はい、そしてまあ、このね、一回では見えなかった継続して、聖霊様の働きもですね、私たちは救われて、一回まあいろいろな聖霊のバプテスマを受けたとか、それだけではなくて、やっぱり継続して続くものだということも私たちは理解しなければならないと思いますね。私たちに当てはめられると思いますね、この、25節ね。もう一度って、で彼が、ね、もう一度目を当てて、ね、当てられたって。ですからですね、イエス様ですね、ね、私ね、トロントビンヤードチャーチのね、ジョン・アーノットっていう有名な先生がいますね、トロントね、カナダのトロントで、ビンヤードってね、トロントムーブメントってね、すごい働きがあるんですよ。私もそう行きました時にね、祈ってくださるんですよ、先生直々ね。でもこの先生はね、本当に苦労された先生っていうか、批判されて、この離婚もされてですね、ですからもう資格はないなんて、牧師としてのね、資格ないな。でもそこの中でね、自ら本当に嫌味を体験して、そこで一緒に歩んでくださるイエス様と一緒に歩んできた牧師だから、多くの人々に癒しが届くんですね。祈っていただいた時にね、先生がね、ほらカナダ人ですから、まあ英語ですよね、あるいはフランス語じゃないですか。でね、祈っていただいた時に何て言ってるか分からなかったんですよ。先生がね、私手を置いて祈ってくださってるんですよ。でもね、なんて言ってんのか分かんないの。なんだろうって考えてたんです。はっと気がついた。で、なんて言ってたかっていうと、ジョン・アーノとかね、もっと、もっとって言ってたんです。で、ちょっと、カナダ人の発音だから、もっと、もっとなんて言ってんの、なんて言ってんのか分からなかったですよね。でも私が日本人の牧師だって分かって、日本語で知ってるのってもっと、 more ですよ。もっと、もっと求めなさい。もっと塩を注いでください。もっと癒してください。もっと解放してください。もっと愛を注いでくださいって一生懸命、もう必死になって祈ってください。両手を置いて。感動して涙出てきましたよ。
日本語だってそれぐらいしか知らないでしょ多分先生。でも一人のね日本人その牧師のためにね何かを感じたのかね、もっともっともっとってみんなの前で祈るんですよ、大きい声を上げてね、私一人のために。あの時ね、あ私はねもっと神様を愛する人、もっと感謝する人、もっともっと神を求める人、もっと神に近づきたいってそういう渇きがね起こされたんですよ。これでいいではないんですよ。なんかゴールをつかみに来たんじゃないんですよ。もっともっとずっともっとずっと、これが私たちクリスチャンの生涯なんだってこと、それをね僕はこのジョアのとても世界の器ですけど、何も知らないね日系人教会のカナダのねその牧師のためにね、もう一生懸命一生懸命祈られる、もう涙出てきましたね。イエス様の心を持っておられる方だなってそう思いました。今日の25節のところに書いてきましたが、パウロは言ってますでしょ、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ています。これ私たちのことだったんですよ。このよく見えないで、ね、あの動いて木のように見えますってね。でももっと主よ私を用いてください、もっと清めてください、もっと主よ私を愛を増し加えてくださいって祈り続け求め続けるときに主はもっと与えてくださるってことなんですよ。そういうメッセージじゃないでしょうかね。そして第2コリントの3章16節にも、3の16ってね、あのヨハネもそうですけどいいのたくさんあるんですよね。しかし人が主に向くなら、ここね、あの原文では向き続けるなら、継続です、向き続けるならば、あの先ほど25節ね、彼が見つめ、彼が2行目ね、見つめているとって書いてあるじゃないですか。イエス様はもう一度2度目手を触れてね、見つめているとって、これこの言葉ギリシャ語ですね、これ継続なんですよ。未完了形が使われてるんです、あの時世にね。ということは、ずっと見続け、継続して見続けなさいってことなんです。で、しかもこの見るっていう言葉じゃないんです。これわざとね、ここで、マルコは言葉、違うギリシャ語使ってるんです。で、この言葉はですね、見上げるっていう言葉なんですよ。見るじゃなくて。すなわち私たちはね、上なるものを見続けているときに、見続けているときに見えたって言うんですよ。天を。イエス様を、上のものを、上のものを思いなさいってね、パウロ言いましたね。見続けて、一回見たとかね、日曜日に見ただけではないんですよ、礼拝で。見続けなさいって、継続して、継続して歩み続けなさい、続けなさいって、継続して祈り続けなさい、継続して求め続けなさいって、そうしているうちに見えたっていう、これ、ストーリーなんですよ、これ。ですから、人が、第2コリント戻りますが、主に向き続けるならばその覆いは取り除かれるって書いてあるんですよ。あのこれも受け身系ですよ。私たちが取り除けるんじゃなくて主が取り除いてください。祈りってこういうことなんですよ。ですからですね、ちょっとやそっと祈ったぐらいではねダメですよ皆さん。やっぱり継続して祈り続けるっていうこと。だから木曜日もあの2時間祈る方もいるでしょ、教会来てね、祈り続けるってこと。まあもうこういうね、あの水曜日とか金曜日でも本当に数分しか祈れないですけど、それが祈りだと思わないでください。もう何時間も神の前に祈り続ける、もっと求め続けるって、上を見続けている時に見えたって、覆いが取り除けられる、主が取り除けてくださる。だから取り除けられるまで、見えるまで祈り続けるってことですよ。求め続けるってこと。祈りってそういうことなんですよ。継続なんですよ。祈ったって、どれくらい祈ったって、そういうことではないですね。私たちがずっと祈り続けてくる。で、それはパウロが言うように、その時にはって、天に行った時には顔と顔と合わせて、見ることができるようになりますとよ。そしてやがて栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これプロセスなんですよ。ですから歩みなんですよ、 このイエス様と一緒にまだ見えない、もうまだ人があの木のようにしか見えないけど歩んでいるっていうことですね。そして最後に一つもう一つ、村に入っていかないようにっていうのは、これはですね、先ほどベツサイダですよね、言いましたよ、村から出したようにイエス様と出会ったらですね、元の同じ古い生き方帰ってはならないっていうことなんですよ。私たちにも戻ってはならない場所があるってことです。清い神のためには戻ってはならない場所があるって言うんです。村に戻ってはならないって言ったんです。主を愛し従う者にとっては決して戻ってはならない場所があるって、戻ってはならない別サイダーが皆さんの人生生活にもあるってこと、そこへ戻ってはならないってことを忘れないようにしてほしいと思いますね。最後に皆さんにお伝えしたいのは、時間来ましたので、何が見えるようになったかって、彼は最初何も見えなかった。でも少し見えるようになった時に、人が木のように見えたって言うんです、ね。あ、それで一番最初のちょっとそこにちょっとなんかクイズみたいな謎解きみたいなのがありますが、これ実際にあったバンパーの車のバンパーなんですけど、アメリカでね、70歳は年寄りでないってバンパーが書いてあった。70歳は年寄りでないって、 It's not old, it's still young って書いてあるんです。これ見てね、みんな雨んじゃないけどそれは通れだっていうね、前の車にね書いてあったら思うでしょ。でその下に小さい字でこう書いてあったの、もしあなたが、木であったらって書いてあったの。 If you are a tree って書いてあったの。木であったら70歳はまあもうやめよう何を最後に言いたいかっていうと、木のように見えたって、まあ見えないよりかいいかもしれないけど、人は木じゃないんですよ。人は物じゃないんですよ。人は動く物じゃないんです。人は動く木じゃないんです。人は人なんですよ。神に作られ愛されている。私たちは神様を見ると同時に、先ほど言った4人のチューブの人を運んできた人、そして今日この盲目の人イエス様のところに連れてきた人、彼らが持っていた目を、単なる関係のないものとして人を見るんではなくて、神に愛され神を必要としている一人の人として、大切な大切なイエス様が手を取って連れてってくださる一人の人として、木ではない、私たちの周りにそのものではない、その視力を見えるようにイエス様にしていただこうではありませんか。愛するイエス様、今日も短い箇所ですが、一人の盲目の人、そしてこの行間に埋もれてしまいますが、彼を連れてきた人、そしてよく読んでみると、イエス様はわざわざ手を取って、その手を受け取って、今度はその人と共にずっと歩んでくださったこと、お忙しいイエス様でありますけど、でもたった一人の盲目の人のために時間をかけて共に歩まれるお姿、復活の時、イエス様の復活を信じれずにエルサレムからエマモへ下る道を歩んでいたその弟子たちと共に下る道を歩んでくださったイエス様、弟子たちも目が開かれたように、私たちもイエス様と一緒に、イエス様がこんなよく見えない、まだ何も分かってない私と一緒に歩んでくださるその道々、誰がどなたが私と一緒に歩んでくださっているのかに気づくことができますように。イエス様、どうぞ私たちのこの見える目ではなく心の目をお開きくださり、
天を見続けることができますように、そして人を木としてではなく物としてではなく神に愛された大切な一人の存在として、私も下っていってその人のところへ行ってこの手を差し出してその人と共に歩むことができますよ。そんな一人の人と私たちを変えてください。イエス様の名前でお祈りします。しばらく祈りましょう。声出してしばらく主の前に祈ろうではありません。